日本日が灯りました。今日アドベント第2週、クリスマスはこの宇宙とその中にある全てのものを作りになった神様が私たちのと同じ人間になってお生まれになったお方、イエス・キリスト様のご降誕をお祝いするお祭りです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにペテロ第二の手紙3章13節を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。この箇所、聖書を朗読の人が読んだ後、ご一緒に皆さんとお読みいたします。はい、ペテロ第二3章13節だけ読んでください。
しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、しかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい天と新しい地を待ち望んでいます。東京の一等地で新しく小児科のクリニックが開設されました。看護師を募集したところ、立地条件もよく多くの応募があり、採用テストの中でこのような質問がなされました。子どもに注射を打つとき、子どもが痛がっています。こんなときあなたはこの子どもに何と声をかけますか？皆さんなら何て言いますか？痛くないよと言いますか？でも痛がっているわけですね。すぐ終わるよ、そう言いますか？その中でこのように答えた看護師が言いました。これが終わったらどんな楽しいことして遊ぼうか。今の痛みではなく、それに勝る楽しいことに心を向けさせる。人間は今が苦しい時であっても、将来素晴らしいことが必ず、ね、来ることが分かっていれば、今の苦しみも耐えることができます。そしてそのことをイエス様が成してくださいました。今読んだところ、私たちをお作りになった神様、天のお父様は、間もなく正義の住む新しい天と新しい地を約束してくださっており、私たちは今その希望に生かされています。私たち今のこの世界と人間の姿は、およそ神様がご計画になさりお作りになったものとは大きくかけ離れ、世界は本当に破壊と混乱の中に、人間も罪と汚れの中に沈んでしまいました。しかし人間の歴史の中で、ね、何年間かは分かりませんが、この地球が天国であった時代があります。で、それはエデンの園の時代です。このエデンの園の時代を見るとき、私たちが待ち望む天国がどのようなものか、その一端を知ることができます。では、創世記第2章を開いてください。この創世記第2章には4つの創造が書かれています。第1は人間の創造です。2つ目はエデンの園、つまり人間の環境の創造です。で、3つ目が仕事の創造です。で、第4が家庭の創造です。4つの創造が書かれています。今日は時間的に全部を語ることができませんので、このうちの2つ、第一、人間の創造と仕事の創造についてお話をいたします。第一の創造、人間の創造です。では、大鶴兄弟、創世記2章の7節だけ読んでください。
神である主は、土地の塵で人を形作り、その花に命を吹き込まれた。そこで人は生き物となった、はい、
ここにその後とあります。 つまりこの宇宙と地球上にあるすべてのものを6日間でお作りになった後という意味。神様は最後に土地の塵、つまり土で人間を形作り、花から命の息で、これヘブライ語でルアハって言うんですが、霊ですを吹き込まれると人間は生きた人格を持つものとなりました。皆さんが今生きているのは皆さんの内側に霊があるからです。この霊があなたから体から取り去られた瞬間、これが死です。今医学的には脳死が死の判定です。しかしながらですね、聖書的には霊が取り去られた瞬間が死です巨大姉妹、私たち人間はこの肉体という物質とその中に霊という非物質の組み合わせですねによって作られました。物質と非物質の組み合わせられたものが人間ですで、これはとっても大切な真理ですですね。もう一度言います。私たち人間は肉体という物質とですね、その中に霊という非物質の組み合わせによって作られています。それは人間は内なる霊によって同じ霊である神様と交わり、体によって同じ人間同士、またこの自然界のあらゆるものと交わっています。人間という言葉の意味は上を見るものという意味。私たち人間が作られた目的は創造者であられる神を愛し、私たちが人生において繁栄し成功するためですこれが今皆さんがこの地上に生かされている目的です。ですから神様はこう仰せられました。大鶴兄弟一章の28節を読んでください。
神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。
兄弟姉妹、皆さんは神様に祝福されるためにですね、作られ生かされています。皆さんがこの地上に生きている目的、作られた目的は神様を愛し、神様から祝福を受けですね、繁栄するためです。しかしながらこの創世記の3章を見れば分かるように、最初の人アダムとエバは蛇に惑わされですね、この愛なる創造者なる神様に従うことよりも自分中心に自分の力で生きることを選んでしまいました。これが人間のすべてのもう悲劇の始まり、また今日の混乱争いの姿です。十字架というのは縦と横があります。つまりこれは縦は神様と私たちとの関係、横は人間と人との関係を表します。つまり縦の関係、創造者との関係を失った人間はですね、縦の関係がありませんから、いつも横ばっかり見て生活する、ね、人はどうだ、誰はどうだ、横ばっかり見て生活をしています。で、日本語で横という言葉は愛、あまり良い意味では使われていません。横取りとか横やりとか横流しとか横車を押すとか横意地を張る、横領とか横兵とか横着とか、良い意味は横綱ぐらいですねつまり横っていうのはあんまりいい意味では使われていないんです。縦、ね、神様との関係を失った人間はいつも横目の生活です。今日聖餐式を持ちました。イエス・キリスト様はそのような私たちのところに来てくださり、神様と人間の間を隔てている罪、人間の背きの罪を十字架で流された血によって全て取り除いてくださり、再び私たちが神様と完全な 縦の関係を持つことができるようにしてくださいました。第一テサロニケ5章17節11月20日の説教で語りました、絶えず祈りなさい、神様との関係を常に持ちなさい、セブンセブン、1週間7日、毎朝7分間神様と交わりなさい、お話をしなさい、つまり皆さんの心を神様の波長に合わせですね、チューニングをしなさい。そうすればあなたのその日一日神様の御心を知り、御声を聞いて従っていくことができます。はい、一箇所聖書を開きましょう。ヤコブの手紙です。新約聖書1章17節、聖書朗読者の人読んだ後ご一緒にお読みいたします。ヤコブの手紙1章の17節です。では大鳥兄弟読んでください。
すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。17節、はい、すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません、ね、良い贈り物、完全な賜物は巨大島上から来ます。ですから上を見上げましょうですね、上を見ましょう、上から来るものを私たちは受け取っていきましょう、ね、神様は移り変わりや移りゆく影はありません、気まぐれなお方ではないということです。私たちの希望の第一、神様は私たちの良きお父さん、イエス・キリスト様の十字架により、その血により、創造者なる愛なる神様をですね、神様との縦の関係が回復し、すべての良き賜物、生活の恵みを受けることができるということです。では2番目の希望に行きます。創世記に戻ります。2章の15節です。では踊り兄弟、2章の15節を読んでください。
神である主は人を取り、エデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。
はい、神様は人を作り、作った人をエデンの園に置かれました。エデンとは楽しいという意味。エデンの園はですね、まさに楽園です。そこに神様は見るからに好ましく、人にとって食べるのに良い、すべての木を備えてくださいました。そして次にこう書かれています、ね、そこを耕させ、またそこを守らせた。私たち人間には全員この地上において神様から委ねられた仕事があるということです。この耕すという言葉は奥のすという言葉ですが、これはもう一つ礼拝するという意味があります。つまり皆さんは仕事を通して神様を礼拝するということです。英語には仕事という単語がいくつかありますがですね、まず work というのがありますね。これはもう一般的などの仕事でも指します。でこれが work です。その中でですね、 job、 これはお給料をもらってする仕事のことをジョブと言います。またレイバーという言葉があります。これは肉体労働、体を使ってする仕事です。ビジネスで、これは商売のことです、ですね、そしてボケーションというですね、言葉がありますが、これは転職と訳される言葉です。そしてこの2章の15節でですね、耕させという言葉はこのボケーション、 神様がですね、皆さんにお与えになる天職、あなたしかできない仕事ですという意味です。私は NHK テレビのプロフェッショナルというですね、番組がとても好きです。先週の火曜日は横浜市のゴミ収集をしている34歳の男性が紹介されました。ゴミ収集車に乗り、一人で誰も人が通らない朝2時から人が通勤し始める時間まで毎日200件のゴミを収集する。一日の走行距離は100キロに及ぶ。ただ集めるだけではない。散らばったものを拾い集め、分別されていないものはその家に入って詳しくこうしてくださいと説明し分かってもらう。彼の人生、少年の頃道を外れ、不良仲間と付き合い非行に走り、ね、万引き、盗み、喧嘩、ゴミのような人生を送った。しかし一人の女性、今は妻となっている女性が自分のことを信じてくれ、立ち直ることができた。ゴミ収集車が近づくと人は臭いとか汚いとか言う。自分のやっていることは何か意味のあることだろうか、迷いの日々が続く中、ある時ゴミ収集をしていると一軒の家のゴミを入れるバケツの上にジュースが置いてあり、こう書かれていた。いつもご苦労様です。少しですが召し上がってください。その時自分は分かった。決して光の当たる職業ではない。しかしこんな仕事でも誰かに必要とされている。皆さん、ゴミを収集する人がいなければ私たちの生活や社会は成り立ちません。私たちにとって生きる希望、それは私も誰かに必要とされているということです。その必要とされている仕事を神様は私たち一人一人にですね、割り当てておられるということです。これがですね、耕し守りなさいということです。ですからあなたしかできない仕事があるのです。それは神様が教えてくださり導いてくださいます。私は牧師になり、このように神の御言葉を語りメンタリングをしていますが、みんなが牧師になるわけではありません。神様は皆さん一人一人にこの社会を守るため耕す仕事、つまりあなたしかできない天職、ボケーションを割り当てておられます。ローマ人への手紙11章の29節には、神の賜物と証明は変わることがありませんとあります。あなたの一生をなすべきことは、神様がその仕事を与えてくださり、その仕事をする能力も与えてくださっていますということです。そして神様から割り当てられた仕事を忠実に行うとき、皆さんは仕事を通して神様を礼拝しています。それは神様の御心を行っているからです。神様の御心を行う、これ以上のですね、希望の人生はありません。まあ、先ほど和歌詞ありましたけど、小さなことにおいて神様の手を知るということはとてもですね、喜びです。大切なことです。はい、じゃあ一箇所聖書を開きましょう。ペテロ第一の手紙5章を開いてください。はい、2節から4節です。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。で、踊る兄弟、ペテロ第一の手紙5章の2節から4節まで読んでください。
あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてするのではなく、神に従って自分から進んでそれを成し、卑しい利得を求める心からではなく、心を込めてそれをしなさい。あなた方は その割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠を受けるのです。
はい、次週は参加型礼拝、その次がクリスマス礼拝、その最後の週が証礼拝のでですので、通常の私の礼拝説教は、今日が最後と、今年になります。で、最後にお話ししたいことです。このところは牧師や信徒リーダーに語られている御言葉です。イエス様の大宣教命令、マタイの28章19節、それいえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいですね。はい、皆さんにも何度もお尋ねしますが、皆さん、教会とは何ですか？教会とは何ですか？はい、私たちが教会です。皆さん、あなたが教会ですですね。教会は建物や場所やですね、プログラムではありませんね。では、教会のすることは何ですか？あなたは何をしますか？ね、いつも修法に書いています。教会のすることは3つです、ね、第一に神を礼拝するということです。これは日曜礼拝だけではなく、先ほど言いました仕事を通してでも神を礼拝するということです、ね、2番目、イエス・キリストの十字架による救いですね、福音を述べ伝えるということです。そして3番目、弟子を作りですね、弟子を育てることです。クライストチャーチはこのイエス・キリスト様の大宣教命令にですね、従う教会です。ですから、この教会は必要とされていると私は信じます。弟子を作る方法は3つです。第一、教えることです。弟子はこういうことですよというですね、弟子について教えることです。2つ目、これがですね、ここの御言葉にですね、書いてあることです。3節です。あなた方はその割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。弟子を作る2番目の方法は模範となることです。私たちの模範はイエス様ですが、あなたもですね、模範となってください。私はある信仰の先輩からこういうことをですね、若い時に言われたことがあります。イエス様は私が道であり真理であり命であると仰せられました。皆さんもですね、私も道であり真理であり命であるというですね、言えるような人生を送りなさいと、そのように信仰の先輩から私は言われたことがあります。イエス様を模範として、あなたもそのようにですね、生きていきなさいということ。そして3番目の、弟子の作る3番目の方法がですね、メンタリング、コーチングをすることです。もう一度言います。弟子を作る方法は3つです。教えることですですね。2つ目、模範を示すことです。で、3番目、メンタリング、またコーチングをすることです。こうやって弟子作りをしていきます。私はですね、今年1年間、このコロナ禍の中でも毎月ですね、20人以上メンタリングをしました。神様導いてくださり感謝です。クライストチャーチはメンタリング教会です。メンタリングの目的は一つですね、弟子を育てるということです。ですから皆さんも自分のメンターを持ち、あなたも誰かのメンターになってください。私はメンタリングするときですね、全員に必ずこう言います。私はあなたと一生付き合いますと。あなたから離れていかない限り、私から離れることはありません。ここにおられる皆さん全員にも同じです。なぜならイエス様もそう言っておられるからです。 ヘブル書13章の5節、私だけお読みいたします。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。イエス様は決して私たちから離れることはなされず、私たちを捨てることはなさいません。ですから私もメンタリングする する相手の人にはですね、私はあなたと一生付き合いますと、まあ、そう言います。私はイエス様の弟子でありたいと、まあ、心から願うからです。この厳しく生きていくのにつらい時代、人間にとって特に神の子イエス様の弟子にとって必要なのは、あなたと共に歩んでくれる、共に生きていく仲間です。教会は家族ですですね。私たちは共に歩んでいく仲間です。今日のコロナ禍の中で仕事を失い、収入を失い、それ以上に希望を失い、自殺者が増えていると聞いています。まあ、昨日 NHK スペシャルでですね、コロナ禍の中にある女性の立場についてですね、放送がありました。本当に厳しい中にみんなですね、置かれているのです。しかし神様はイエス・キリスト様をこの世に送り、私たちに希望を与えてくださいました。今日は創世記から2つのポイントで語りましたけれども、ちょっと待ってください。コロサイ人への手紙3章の1節2節、私だけお読みいたします。こういうわけで、もしあなた方がキリストと共によみがえらせられたのなら、上にあるものを求めなさい。そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず、天にあるものを思いなさい。すべての良き贈り物は上から、光の父から来ます。どうぞ縦の関係、上を見上げてですね、イエス様をどうぞ見上げましょう、ね、どんなに辛く厳しい時代にあっても、希望があれば人間は生き抜くことができます。今日はアドベント第2週、イエス様はそのようなこの世にですね、住む私たちに希望を与えるために来てくださいました。どうぞこのお方、インマヌエルの神。インマヌエルという言葉は、インマというのは共におられるという意味ですですね。ヌというのが私たちという意味です。でエルが神です。インマ、共におられる、ヌ私たち、エル神、私たちと共におられる神様という意味です。いつも私たちと共におられる方ですね、イエス様中心にですね、皆さん来年も希望を持って生きていきましょう。ではお祈りをいたします。目を閉じてください。私たちは1年の初めですね、今年の初め、まさか今年がこのような年になるなどと思ってもいませんでした。この1年、私たちはコロナに振り回されたですね、日本であり、全世界であり、また教会でした。しかしその中にもイエス様はちゃんとおられ、私たちを導いてくださいます。また教会はですね、私たちは互いに愛し合い、互いに助け合い、共にいることがですね、できます。これが教会です。このようなですね、交わりの場が与えられていることを本当に感謝したいと思います。イエス様が願われる、求められる教会の姿へと、私たちはなおなお変えられていきましょう。今日の御言葉を覚えて1分間、どうぞ目に祈ってください。